親教会から送り出されて今朝ここに立っております、江田教会の皆様おはようございます。
おはようございます。
ここに立つとなんかすごく懐かしい思いがいたします。もう何年も前のクリスマス、こんな風に集まって、やっぱりスクリーンがあって、あの時にはスヌーピーの飼い主のチャーリー・ブラウンその友達の画像をまず映し出して、そこからお話をスタートしたように思いますけれども、こうして、いよいよですね、総会を通してこの教会のこれからの活動方針承認を受けて、いよいよ江田教会づくりに皆さん本腰を入れて、いやすでに本腰入っていたんですけども、坂原氏のご一家とともども一つ思いでもって動き出していらっしゃる、その姿を本当に嬉しく思っております。ますます励んでほしいと思うんですけども、そうですね、この折に一言お伝えしたいことがあります。親教会の方では実は普段見えない一家が礼拝に集っているのですね。清田さんの一家といいます。清田和子さんという方が72歳で1週間前に天に召されたんですね。でお葬式を教会で行いました。洗礼を受けたのはもう1週間手前だったんですけどもね、どういうきっかけかといいますと、幼い頃5歳の時にね、うちの教会がまだ街道も何もない公民館を借りて集会をしていたような自分だと思いますけども、教会に通っていたんですよ。その時にイエス様という存在、クリスマスにおいでくださったこと、十字架についてくれたこと、イエス様の愛について幼い頃その心に何か大切なことが染み込んだようですね。でもやがて、教会からは離れていってしまうんですけども、晩年になって、がんを患い、自分自身の死に直面するというそういう中にあってですね、再び自分の支えは、拠り所はどこにあるんだろうか思い巡らすんですね。でそんな中でやっぱりイエス様だ、そう思い及んだようです。お孫さん方が教会のジョイキッズという子供の集まりにずっと来ておられて、それがまた思い起こさせるきっかけになったわけですけどもね。で2年ほど前からでしょうかね、ポツンポツンと教会の礼拝にもお見えになり、コンサートにもお見えになり、そういう中でいよいよ自分も世を去るのだと思うときに、このままではいけない、イエス様と自分ちゃんとつながりたかったんでしょう。洗礼を受けたいという思いがね、高まってきたんですよ。それででもそんなことできるかな、嫁いできたこの家は浄土宗だし、でもそんな中で、でもこの思い、子供たちに思い切って言ってみよう。5人のお子さんがいらっしゃるんですけども、仲良しの子供さんたちです。お母さんのその願いがはっきりと伝わった時にね、叶えてあげよう、そんなに願うならば。でもこんな時になって洗礼お願いできるんだろうかとかね、でもね、思い切って連絡くれたので、私や副牧師やそれからジョイキッズで関わった人たちとかね、訪ねていったりしてね、そういう中でもちろんですと思う。そういう中で、洗礼が実現し、その1週間後に子供たちに囲まれて、お孫さんが持ち込んだキーボードでもってですね、シューベルトの子守唄かなんか弾く中で、嬉しそうにそれ聞いて、ありがとう、拍手して、そしてちょうどその時にはね、もうみんな5人の子供たち、それぞれの連れ合いやお孫さんたちがたくさん集まってたようですけどね、そんな中で本当に満ち足りた平安なお顔で息を引き取っていかれたと聞きました。そして迎えたお葬式、先週あったんですけども、なんとその方のつながりでもって、正確には数えていませんけど300人近くの方が、ちょうどコンサートの時にバルコニーまで満席になるでしょう、そんなたくさんの人がね見えたんですよ。そしてご長男の一言の思い出話、また私のショートメッセージ、そして共に歌った歌、聞き入り味わって、キリスト教のお葬式ってええもんだなってね、そういう感想でもって多くの人が帰っていかれました。小さな子供の集まり、そこでつながった、そこで植え込まれたもの、 自分の孫たちが近くの教会に、そうです、最初行った教会のずっと後の姿ですけれども、尾上聖夜教会、そこに行き出してつながって、その思いが高まって、こんな風に不思議だなと思いましたけれども、地域に密着していくときにそうしたことが起こるんだなということを思ったんですね。まあ、枝教会、この大使方面に根をしっかり下ろして、地域の人たちのニーズに応えながら地道にやっていくときに、どんなことが起こりうるかということを想像するんですね。いよいよこれから皆さん、私たちも親教会全面的にバックアップしてまいりますので、一つ思いで、しっかり足踏みしめて生きていきたい、やっていきたいとね、思うわけです。さて、それではですね、今日のメッセージですけれども、今朝はですね、お言葉通りこの身にという題をつけました。今日の主人公は、マリアです。一般的には聖母マリアとよく言われます。そうですね、昔からたくさんの画家が、想像を巡らして絵に描き、彫刻家たちは像を刻み、マドンナと呼んできます。マドンナというのは、憧れの女性という意味によく使いますけども、もともと聖母マリアから発した言葉のようです。さて、聖書を開いていくときに、聖書が描くマリアは、どんな女性だったのか、それともにやっちゃっていきたいと思うんですね。今、聖書を読んでいただきました。彼女の物語は、聖書の記録によりますと、まず、天の使いの訪問を受ける、そういう場面から始まるんですね。今読んでいただいたところ、もう一遍目をやってくださるでしょうか。ルカの1章26節ですね。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。今はまずそこまで、それこそびっくりポンですよね。ナザレという田舎の村の娘マリアのところに、前触れもなくいきなり、何ですか、天の使いが現れるんです。そしてその日告げられた言葉は、なんとマリアが昔から約束されていた救い主、メシアの母となるというんですね。これはマリアを戸惑わせ、胸に葛藤が生じます。皆さんのお手元にこのグリーンのシートがあるでしょうか。ここに私の今日の話のあらましが書いてありますので、よろしければそれを見ながら、 A のポイントですね、戸惑いと葛藤。何せ超自然の世界からの訪問です。ここに出てくるのは御使いガブリエル、別のところには神の前に立つガブリエルなんて書いてあります。何千万といる天使の中でも、近衛兵のように主のそばで使える、そういうトップクラスの御使いであったようです。そして重要メッセージを伝える、そういう役を負っていたようです。この超自然の世界からの訪問、そして彼女の戸惑い、葛藤の原因は、救い主受胎の知らせをここで受けるからですね。ひどく戸惑って、一体これは何の挨拶と考え込むマリアに対して、30節、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい、その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。 彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。皆さんもメシアという言い方はよくお聞きと思います、救世主という意味ですからね、やがてこのように救世主がおいでになる。それはずっと旧約聖書で繰り返し予告されていたことなんですね。でその時がいよいよ来たというんです。皆さんはどんな予言を思い起こされるでしょうか。ここに3つを挙げましたけども、例えば見よ、処女が身ごもって男の子、もう700年も昔になされた予言ですね。処女が身ごもって男の子、それが救世主メシアなんだ。2つ目はですね、今度は1000年も昔ダビデに向けて言われた言葉ですけれども、やがて生まれるお前の子孫、そのメシアはあなたの、メシアに向かってですね、あなたの王座は常しえまで固く立つ、永遠の王となる方だということ。そしてそれは550年ほど前のダニエルの予言によっても繰り返されます。その主権は永遠の主権で、その国は滅びることがない。マリアは普通の田舎娘でしたけども、でも血筋はさっきのところに参りましたように、由緒あるダビデ王の血筋ですね。先祖ダビデの時代からこのように聞かされた予言の言葉は耳に入っていたと思います。いわゆる、まあ、今でいうところの日曜学校なら土曜学校、安息日学校に通ってその言葉を聞いていたのではないかと思いますけれども、だからやがていつの日にかそういう偉大な救世主がおいでになるんだということは彼女の心のどこかに刻まれていたはずですね。しかしそのメシアとなるお方の母として自分が選ばれたという、そういうメッセージをこの日聞かされるわけでしょう。31節の言葉、どうぞ一緒に読んでみてくれますか。声合わせて、はい、ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を見ます、名をイエスとつけなさいと言って、その子は優れたものとなりと続くわけですよね。ご覧なさい、あなたは身をもって、もうびっくりくんぽんもいいところですね。息が止まるほどに彼女はびっくりします。私が。そしてこれはさらにマリアにとっては、まあ、スキャンダルの可能性がいっぱいの見つけだったんですね。まず彼女は処女の私がどうして身ごもれるのという素朴な疑問です。ですからそう天使に答えるでしょ。そう、それは34節、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りません。まだ男の人を知りません。まあこれは遠回しな言い方ですけれども、私は処女ですということですね。もしも天使のこの蜜言を聞いたマリアがこの時点で7歳か8歳の女の子だったらば、反応は違っていたと思いますね。やったー、すごい、私お母さんになれるんだ、生まれてくる赤ちゃん王様になるんだって、やったーってね、こういうふうにはしゃに回るかも分かりませんけども、マリアはそんなちっちゃな子ではありません。年齢は書いてありませんけども、おそらくまあ18か19かそのあたりかと思いますけども、ですからお腹に子供を宿すということの意味、その辺のことはしっかり分かっていたのですね。だから私はまだ処女ですのに、どうして子供を宿すことになるのですか。天使の口ぶりではですね、やがてでなくて今すぐにという感じなんですよ。彼女はすでに許嫁の関係でしたから、やがては自分も結婚して子供を授かるんだってことはね、それは分かってました。でも天使の言葉では今すぐにでも妊娠するんだという言い方ですので、そこで戸惑うわけですね。そして彼女の戸惑いはもう一つに、私にはヨセフという婚約者がいる、それなのにヨセフの預かり知らないところで私が赤ちゃんを宿すの、それはどういうこと、ね、そんなことって ヨセフにどう説明したらいいのかしら、説明しても分かってもらえるかしら、いやそんなことというその戸惑いですよね。まあ、あの性の倫理がルーズな今の日本では、考えられないかとことかもしれませんけど、当時のイスラエルの掟ではすでに婚約しているものが他のものと関係を持って、そして妊娠、それはもう死罪に当たることなんですね。石打ちの刑に相当するという、まあ、そういう厳しい性倫理のユダヤの話です。そして、まあ、こういう事態になった時にどうするかということですね。もちろんヨセフもマリアも身に覚えがあるならば結婚の地位をお急ぎで繰り上げるというその方法もないことはないのです。でもそんな場合世間ではどう見るのかというと、あの二人は待てなかったんだというような噂を立てるでしょう。私にはヨセフという婚約者がいるのに、そしてそれは別の言い方にするならば私は未婚の母になるということということでもありますね、今流に言えば。そしてヨセフはヨセフで理解できずに苦しむことが分かっています。まあイエス・キリストのご降誕というこの素晴らしい訪れの背後には、まあ、そのような苦悩が陰にはあったのだということ、祝福の陰で大きなこの苦悩があったのだということを私たちは覚えておく必要があると思います。そしてヨセフもこの後にマリアの妊娠を知って、それこそのたうちのあるような、ね、苦しみを通ることになるんですけど、さて天使ガブリエルは、まあ、とんだ知らせを伝えたものです。マリアは面くらい戸惑い、心は葛藤します。どうしてそんなことがというこのマリアの素朴な問いかけで、それに対する答えはどこから来るのか。 B のポイントに行きましょう。上からの答えです。神からの答えです。それは35節から37節にかけて、では皆さんご一緒にね、35から一緒に読んでみましょうか。37まで、どうぞ。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、威度高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の体と言われた人なのに、今はもう6ヶ月。神にとって不可能なことは一つもありません。そこまでです。まず最初の言葉、御使いは答えています。聖霊があなたに、あなたの上に臨む、意図高き方の力があなたを覆います。どうしてそんなことがという問いに対する答えは聖霊でした。聖霊の超自然の働きを受け入れなさいという答えではないでしょうか。聖霊、馴染みのない方もいらっしゃるでしょうか。聖なる霊と書きますけれども、天地の作り主は天の父でいらっしゃり、またその一人息子巫女でいらっしゃり、そして聖霊でいらっしゃるのですね。三位一体とよく言われますけれども、三つの方が一つ、聖霊の超自然的な働きを受け入れなさい。不可能を可能とするために働いてくださるお方です。超自然的なこの受胎および出産、それをもたらすのは超自然的なお方なんですね。考えてみればね、この聖霊と私たちの関わりはもう聖書の一番初めからあるんではないでしょうか。創世記一章に天地創造の一節が書いてあって、初めは地は形なく虚しく混沌としていたと書いてありますね。でもそこに神の技が始まるとするときに、まず働いておられるのは聖霊なんですね。神の霊が水の上を この地球世界を覆う包んでいるあの水の上を神の霊が動いていたという表現があります。そして光よあれという声が天の父から発せられ、光が差し込む。そして草よ、木よ、花よ、さまざまな果物よ、生えよ、出てこい。その声に次々とそれらが生えてきます。実を結びます。美しい色で咲き匂います。そしてそれらすべてについて神の霊が働いてそうなったのだと聖書は教えるのですね。ありえないこと、不可能を、無から有を呼び出す働きの源泉がそこにあるということですね。それがマリアに臨むのです。そして合わせて私たちとの関係でも言うならば、聖霊は私たちが生まれながらの自分の頑張りでどうしようもないことをね、いろいろ助けてくれます。思いがけない病に倒れるとき、あるいは災害や事故で大きな損害を受けるときに、どうやって立ち直ることができるんだろうか。あるいは悪魔の上手な誘惑にかかりそうなときに、どうやってそれにノーという力が出てくるのだろうか。答えはやはり聖霊ではないでしょうか。キリストを信じるときにうちに宿ってください。葛藤の中で自分の無力を認めて、主よと明け渡すときにうちを満たして新しい力を注いでくれるのが聖霊です。ですから聖霊は身を結んでくれる。それは愛であり、喜びであり、平安だ。また柔和であり、誠実さであり、自制だと教えられますけども、自分でコントロール効かない、この手の誘惑には自分が弱いんだ、でもそういう自分を認めて、ですから助けてくださいと明け渡すときに、聖霊が心に満ちて乗り越える力を、セルフコントロールを与えてください。これはお互いの体験ではないでしょうか。そして、まあ、私みたいな育児なしが、あるいは口下手がどうして人に伝道できるかなんて思い悩むときにもですね、聖霊が望まれるときに力を受けてイエス様の証人となれるんだ。イエス様の弟子たちもそうでした。私たちの力の及ばないところに望んでくださって、任せなさい、私が手助けをしよう、私があなたにその力を、働きかける聖霊、それがですね、マリアのこの疑問に対しても答えだったんですね。聖霊があなたに望む、それゆえに、それゆえに生まれる子は聖なる方。ここにも糸高き方の力がありますけれども、糸高き、すべてを超えた力が聖霊によってあなたに望むのだ。天使の答えはまずそれでした。そして天使はさらに言います。信じられないならば身近な実例を見てごらんって。信じられないならば身近な実例を見てごらん。一体どういう実例のことでしょうか。36節に言いますと、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。マリアの親類にエリサベツがおるだろう。エリサベツを見てごらん。そういえばエリサベツ、そうですね、親類関係のこの人はおばあちゃんでした。結構ね、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月と言われてますけれども、彼女のことは後でゆっくりとルカの一章の手前の方でご覧ください。出てまいります。年齢は書いてありませんけれども、かなりの高齢でした。なのに彼女も妊娠するんですね。まあチョコレート出産とか言いましたけれども、超高齢、レートっていうのはレート、遅れたという言葉ですけれども、ちょっと高齢、遅いし妊娠。エリサベツ、そういえばエリサベツおばさんのこと私聞いたわ。とにかくあのお年でまさかと思うのに、やっぱり赤ちゃんを宿してるらしくってね。この間会った時に、つわりでつらいと言ってたわ。いや本当だ、そんなことってあるんだ。まあエリサベツの妊娠の場合には聖霊によるというのとはまた別だと思いますけれども、特別な 力がそこに添えられてなんでしょうけども、でもね、身近なところで神様の働きかけによって不可能と言われることが起こりうるんだということ、その実例を見せられました。そしてマリアはですね、天使の言葉通り、それじゃあそのエリサベスさん訪ねていこうと言って、この後早速出かけるんですよね。ともかくここで天使の見告げは聖霊、それが答えだ。実例がある、見てごらん、さまざまな神の御業によって起こされた奇跡の体験者たちがここに一人、あそこに一人といるではないかと。そしてダメ押しの言葉は第3ポイント、神に不可能はないということでしたね。神にとって不可能なことは一つもありません。37節、皆さんこの言葉大事ですので一緒に声を合わせて読んでみましょう。はい、神にとって不可能なことは一つもありません。もう一遍どうぞ。神にとって不可能なことは一つもありません。人間にとっては不可能なことだらけです。でも神にとって、天地の作り主には一つもない。これが天使ガブリエルからのダメ押しの言葉です。さあどうする、マリア、マリアさんどうしますか。これはマリアにとって大きなチャレンジでした。これはマリアの方から望んだことではありませんでした。向こうからやってきたことでした。こちらから望んでないのに向こうからやってくるってことはね、お互いの中にもあるかもわかりません。自分が望んだことではないのに、職場で教会で大きな責任ある務めを任じられること、あるいは家庭で病人の世話を、親類の子供を預からせられる、さまざまなこの人生の出来事の中で、それが祈りの中で、戸惑いの中でも、聖書の促しと、それから状況の中で、それが天のお父様から私へのご命令であると思えるならば、それに応えていきましょう。こうして今日のこのマリアの話は最後のところに参ります。主への明け渡しです。主への明け渡しです。彼女はこの天の使いの言葉に答えてこう言います。38節、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。どうぞ鍵括弧の中のこの一句です、皆さんも一緒に読んでください。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。主のはしためです。主の一方的な介入に対する謙虚さをここで見ますね。はしためというのは漢字ではこんなふうな字を書くんですけども、言い換えれば下女です。召使い女です。主がいかなるお方かということが分かるときに、もう私たちは対等に接することはできません。ひざまずいて、私は主のしもべです、はしためです。彼女はこの上からのお言葉に身を委ねます。これはマリアにとっては信仰による冒険であったと思いますね。このような出来事を説明すれば分かってもらえるという保証はないのです。そうでしょう、ヨセフ、ちょっと今から話すから聞いてちょうだいと言って説明して、それで受け取れる話ではなかったわけです。ですからヨセフも散々悩むわけですけども、そういう中で変な噂が立つでしょう。その噂は広がっていくでしょう。もしかしたらそれがために婚約者ヨセフの愛を失うかもからない、世間の信用を失うかもしれない、いろんな噂を立てられて誤解されて一生棒に振るかもしれない、そういうリスクがありました。それでもマリアは主の言葉を信じて今一歩踏み出すのです。神様は決して黙っておられない、きっと何かを起こしてくださる、主ご自身が責任を持ってここを運んでくださる、 主の言葉にかけてみようというですね、このマリアの素朴な冒険の信仰、これを通して御業がなるのですね。ただ御心がなるようにというその思い、このようにしてマリアは救い主イエス様を世に送り出すことになります。後にこのマリアがエリサベス、あの高齢で妊娠した親類のエリサベスを訪ねたときに、エリサベスはマリアからの報告を聞き、心から彼女を褒めます。それが45節、最後にこの言葉をお読みしたいと思います。45節の言葉ですね。主によって語られた言葉は必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。そんなことってあり得るのかしらという素朴な疑問から、しかし聖霊が望む意図高き方の力があなたを覆う。主がそうなさりたいのならば、主がそれをなすとおっしゃるのならば、きっとそれはなるんだ。すべてお任せしよう。そこに御業がなったということですね。私たちの人生においてマリアのこのようなこととは比べようもないことかも分かりませんけども、さまざまな状況の中で主がこれをせよと私たちそれぞれに迫ってくださるときに、この身を委ねて、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、私を通して何らかの主の御業が前進するならば、どうぞ差し出しますので私をお使いくださいと答えていきたいと思います。